チップと立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。信仰によってウイグを滅ぼす者が体に触れることのないように彼は過ぎ越しと血の注ぎと行いましたとあります。そして第3番目は大いなる苦しみの時代の殉教者たちもこの中に入っているのです。教会の景況の後に起こる苦難の時代に多くの人々がイエス様のために命を捧げ、この妥協のない態度と固い信仰とがこの時に報われます。そして彼らは白い衣を着せられて主の主王の王としてのイエス様と共にこの地上に下るのです。さらに第4番目ですけれども、天の軍勢もイエスと共にいるのです。マタイで24章31節31節にその時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを使わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めますとあります。また25章31節に人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき人の子はその栄光の子らいにつきますとあります。そしてルカ伝9章26節にもし誰でも私と私の言葉とを恥じと思うなら人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときにはそのような人のことを恥じとしますとあります。天の軍勢が御使いたちと共に白い馬に乗って主イエス様の後に従うのです。天の馬については旧約聖書にも出てきます。例えば列王記下2章の注意節にこうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れこの二人の間を分け隔てエリアは辰巳に乗って手に登っていたとあります。また六章の中七節にそしてエリアは祈って主に願った、どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリアを取り巻いて山に満ちていたとあります。主イエス様が体なる教会と旧約時代の信者たちと殉教者たちと天の御使いたちと共に下るときに地上のすべての者たちはイエスが全地の支配者であることを知るのです。この世はイエスを見て震えおののくのです。今まで私たちは第一番目に馬に乗る者すなわち主イエス様について、それから第二番目にイエス様に伴う軍勢について考えてみてきましたが、最後に第3番目になりますが主イエスの名について考えてみたいと思います。ここには3つの名前が記されております。これらの名前は 主イエス様の本質と権威と使命とを表すものです。第一番目は、主イエスはご自分のほか誰も知ることのない名前を持っておられます。黙示録三章中二節に、勝利を得る者を私の神の聖城の柱としよう、彼はもはや決して外に出て行くことはない、私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記すと書いてあります。まあ、黙示録三章中二節にこの名前のことがすでに記されております。誰もイエスの中にある神の本質を理解することはできません。マタイ伝書一章二十七節に、すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他には子を知るものがなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知るものがありませんと書いてあります。主イエスの神の子としての本質は私たちには理解のできないことです。人間性と神性との統一は私たちの理解のできないことです。主イエス様の不思議な素晴らしさはこれを際尽くすことのできないのです。私たちはイエス様の愛を体験し、イエスの救いを自分のものとし、イエスの助けを経験することはできますが、受肉はすなわち神が人となられたということは神秘であって、私たちの理解を超える事柄です。この事柄が私たちの礼拝の根底になります。第二番目は、イエスの名は神の言葉です。ユダヤ人にとっては言葉は単なる響きではなくして、出来事であったのです。私たちはイーサクがヤコブに与えた長子の権利のことについて思い出すことができます。ひとたびイーサクがヤコブに長子の権を与えた後では、これを戻すことができなかったのです。言葉がひとたび語られた後では、その言葉は生き続くのです。まして神の言葉については、この言葉はるかに当てはまるべきことです。主なる神はご自身の神聖さと憐れみとについて語ろうとされたことは、主イエス様の誕生と十字架と復活と聖霊の降臨という事実をもって語られたのです。神のすべての約束は主イエス様において成就するのです。神の言葉は主イエス様において全部成就されます。神の言葉という名前は一方において創造者としての神を意味し、他方においては救い主としての神を意味しているのです。ヨハネ伝一章一節に、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、 三節、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。とあります。そしてヒブル書中一章の三節に、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのですと書いてあります。そしてこの最初一章中六節に、なぜなら万物は御子にあって作られたからです。手にあるもの、地にあるもの、見えるもの、まだ見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのですと書いてあります。このような箇所を見ると分かります。神の言葉という名前は創造者としての神を意味します。それからヨハネ伝一章中四節をお読みいたします。言葉は人となって私たちの間に住まれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたとあります。この言葉を通してわかることは、神の言葉は救い主としての神を意味しているのです。これによって創造者としてまた救い主としての神の本質と力とが証言されているのです。主イエス様はこの地を創造されたばかりではなく、この地を救い出したのです。このゆえに主イエス様はこの地を治める二重の権利を持っておられます。神の言葉は主イエス様から話されることがないのであります。なぜならば神の言葉は主イエス様ご自身であるからです。神の言葉を正しく読むことは主イエス様に聞き、主イエス様に従おうということです。主なる神の創造の言葉によってこの世界が生まれたのです。主なる神の創造の言葉によって今も人が暗闇から光に、霊的な死から永遠の命へと呼び出されるのです。黙示録の著者であるヨハネはこの神の言葉の力を体験した人です。ヨハネは主イエスの罪の許しを受け、主イエスに従い、それ以来神の言葉はヨハネのすべてとなったのです。主イエス様が一言語られると裁きが行われます。この今の恵みの時代においてはイエス様の言葉が勝利の言葉として、愛の言葉として、恵みの言葉として語られ述べ伝えられています。神の言葉を聞き受け入れ述べ伝えることほどに重要なことはありません。第三の名前は主の主、王の王という言葉です。これによって主の主を記されています。イエスの使命はこの世において